皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は人見建設をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りしております。毎回いろいろなさまざまな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は、京都大学の駒込武さんにおいでいただきました。ごめさん、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
駒込さんはユナイト京都という団体を率いておられる方と伺っておりますけれども、ユナイト京都というのは何を目指している組織なのか、憲法との関わりがもちろんあると思うんですけれども、ご説明をお願いたいと思います。
はい、ユナイト京都が目指しているのはズバリ、次の衆議院選挙で自民党政権を倒し、政権交代を実現することです。まあ、菅政権のコロナ対策はもう後手後手で裏目裏目になっています。まあ、それだけでなく安倍前首相の桜を見る会問題をはじめとして、今日の自民党政権が腐敗していることは明らかです。それでも他にいないからという消極的な支持に支えられています。まあ、そうした中でなんとか市民が主導して野党共闘を実現したいと思っています。
なかなか野党共闘もね、過去の経験でいうと難しいところがある多々あると思うんですけれども、そのためにどんなことをされておられるでしょう。
はい、確かに決して簡単なことではありません。一つにはですね、野党各党に、ぜひ、次の衆議院選挙の小選挙区で統一候補を擁立してほしいという、お願いを出しています。それからですね、日本学術会議問題とかコロナの問題とか、さまざまな集会を開いて、そこにこう野党各党からのメッセージを寄せてもらっています。このメッセージを読むことで野党各党がここまでは一致できるということを、確認したいと思っています。
日本学術会議の問題は非常に大きな問題だったと思いますけれども、集会を開かれたわけですよね。どのような内容だったでしょう。
はい、日本学術会議問題で任命拒否された6人のうちのお一人、松宮孝明先生とですね、もう一人、牟田和江先生にお話しいただきました。牟田和江先生は杉田水脈議員から、日本軍慰安婦問題に関わる研究で、牟田先生の研究は税金の無駄遣いだと攻撃されたことがあって、まあ、そうした、人格的な誹謗中傷に対して今名誉毀損で訴えられている方です。で、この牟田先生の、原告となって戦われている裁判、フェミニズム加減裁判といいますが、この話とですね、学術会議問題をこうあえてつなげて考えてみました。で、その中でこう発見したことがありました。杉田議員は牟田先生の研究を捏造、不正だって攻撃したわけですが、その理由を尋ねられて、政府見解に反することを書いているから捏造、間違ってると言ったということです。私は一人の学者としてびっくりしました。歴史認識の正しさは学問的な手続きによるべきものです。政府見解が間違っていることだって当然あるわけですね。それにもかかわらず政府が言うことが常に正しい、これに反する研究をする者は攻撃するって、どこの独裁国家だろうと思います。そしていわばそうした流れがついに日本学術会議の会員になるような高名な先生 にも及んだというのが日本学術会議問題と考えています。野党各党には力を合わせて、なんとかこの独裁国家化を食い止めてほしい、まあ、そうした声をこの集会を通じて届けました。
そうですか。今現在コロナ禍における解雇とか雇い止めとか派遣切りとかが続いてますね。で、それでも集会を開かれたと思うんですけれども、ご説明いただけますでしょうか。
はい、今やはり、コロナの問題っていうのはやはりすごく重要ということで、これはオンライン集会だったんですが、オンライン集会で労働弁護士として著名な、塩見拓也弁護士と関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちの書記長のラボルテ正樹さんにお話しいただきました。コロナのために本当に多くの人が先行きの見えない生活に脅かされています。その中でも一番心配なのは生活の方である仕事がなくなるということです。それなのに菅首相はまず自助という方針を変えずに弱い立場の人たちを切り捨てています。そうした動きを、どうやって食い止めるかという、相談をしました。この時の集会では野党各党がメッセージを寄せてくれただけでなく、共産党の国田圭司さん、社民党の大椿優子さん、れいわ新選組の大石晃子さんもオンライン集会に参加してくれました。コロナ対策という点でも野党各党で一致できる部分が大きいことを確認できました。
そうですか。いろんな非常に活発に集会開かれている様子が手に取るように分かりますけれども、これから先どのようなことをお考えになっているんでしょう。
はい、集会としてはですね、一つはやはり安倍前首相の桜を見る会問題というのを取り上げたいと思っています。なんかもう年末に慌ただしく記者会見をして年が終われば忘れそうだというようにやったのが見え見えなので、なんとかもう一度そうした問題を考える機会を持ちたいし、原発再稼働の問題とかあるいは消費税の問題なども取り上げていきたいと思っています。
そうですか。期待してますので、ぜひ集会の日時が決まったら大々的に宣伝をしていただければと思います。ユナイテッド京都として、ユナイト京都として、活動で問題点のようなこと、あるいは困っている、お困りになっていることなど、どのようなことがございますでしょうか。
はい、野党各党はですね、これまでのところ、集会へのメッセージを寄せてくれたり、あるいは集会に参加してくれています。ただ一番肝心なのはですね、私たちは今私たちの目指す政治という政治の方向性に関する考えを打ち出して、これについてどう思うか考えをお聞かせくださいというアンケートを出しているんですが、このアンケートに残念ながら野党第一党である立憲民主党からは、まだ回答を、いただけてないというところがあります。そこには、本当のところ何を考えているか、よくわからないところがありますが、野党共闘という形についてまだはっきり、党全体としても、京都府の関係者のところでも、方針が、定まってないところがあるのかもしれません。なんとか、引き続き働きかけを続けて、野党第一党である立憲民主党を含めて野党共闘の、形を、訴えていきたいと思っています。
京都では歴史的にね、難しさがあって、なかなか立憲民主党が参加するという格好にならない部分はありますけれども、一つユナイト京都の活動に期待したいというふうに私も思います。先生から放送を聞かれているリスナーの方に訴えたいことというのがいろいろあると思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、野党共闘を推進するためにも、野党統一候補の擁立を求めている市民の声がこんなに大きいんだということを示していく必要があると思っています。 そのためにユナイト京都、中心的に動いている呼びかけ人は40名程度ですが、広く賛同者を募ってご了解を得られた方については賛同者のお名前をホームページで公開しています。現在はまだ賛同者300名程度なんですが、できればこれを1000人、さらにできることなら1万人と増やしていきたいと思っています。そうすることで、これまで野党共闘に消極的だった野党も市民の要求に応えなくてはいけないと感じてくれると思うからです。北風政策ではなく太陽政策っていうのでしょうか、なんで共闘しないんだバカ野郎っていうような感じではなく、共闘を実現してくれたらこんなにたくさんの市民の後押しが得られる、そういうしたことを具体的に、1万人の賛同者というような形で、示していきたいと思っています。ついてはですね、ぜひこのラジオを聞かれている方にもネットでユナイト京都を検索していただいて、賛同者としてお名前を連ねていただければと思います。
そうですか。今の安倍政権を引き継いだ菅政権もなんか政策がはっきりしない、コロナについても経済対策となんかごっちゃになっているというような状況があると思いますけれども、先生、今の菅政権についてぜひ交代をするような選挙活動をお願いしたいと思いますが、先生いかがでしょうか。
はい、どんな人もそうだと思いますが、今の政権のコロナ対策というのはもう明らかに後手後手で、本当に、自分自身と自分の大切な人々の命ということまで、心配しなくてはいけない状況になっていると思います。それで、この間内閣支持率でだいぶ落ちてきて、30数パーセントとなっていますが、はい、支持する理由っていうのが、支持する理由なしっていうのが一番大きかったんですね。それで支持する理由なしが一番大きいのに、それでも支持しているっていうのは他にないと思っている人が多いと思うんですね、
はい、
でも野党各党の人々一人一人の議員さん、あるいは議員候補者の活動を見れば、野党の方々みんなすごい頑張っているということが分かると思うので、なんかその野党もだらしないという一言に惑わされずに、なんとか野党の人たちの必死の活動を知って、またそれを統一候補につなげていく動きを作っていきたいと思います。
野党の、ね、共闘もいろんな各地で実現をしているところが多いわけですから、ぜひ共闘も京都でも野党を含めた活動をお願いしたいと思います。先生たちの頑張りに、大いに市民として期待したいと考えております。そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都大学教授の駒込武さん、ユナイト京都について話をお願いいたしました。憲法ラジオの番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんのご協力により憲法9条の会がお送りいたしました。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。